こんばんは。
よ
ろしくお願いします。こんばんも。 YouTube で礼拝会をご一緒の皆様、感謝します。イエス様がそこにいて祝福してくださることを確信します。受け取っていきましょう。こんばんは。創世記3章20節から24節までをご一緒に読んでいきたいと思います。創世記3章20節から24節。はい。さて、人はその妻の名をエバと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。天のお父様、今晩も私たちにあなたがお語りください。あなたが語ってくださる御声を聞くことができますように、一人一人私たちの心の耳を開き、どうかあなたの御心を受け取ることができますように助けてください。御言葉を聞くだけではなくて行うものとなることができますように、そのようにして私たちがもっとあなたを知り、またあなたを人々に知らせていくことができますようにお助けください。語るものは本当にふさわしくありません。あなたによらなければできません。私を強くしてくださるイエス様、あなたを仰ぎ見ます。よろしくお願いします。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。神様がとんでもない創造の働きをしてくださいました。何もないところから全てのものをほぼ御言葉の力によって創造された。そして箴言などを読むと、神様、三位一体の神様、父なる神様、御子イエス様、聖霊の神様が創造の時に協力、一つになってそれぞれの役割を果たしてくださって、その創造の技が完成されたことを私たちは信じることができます。知ることができます。神様は素晴らしい。そうして神様は全被造物の冠として人間を作ってくださいました。人間は神様ご自身の似姿に作られました。必ずしもそれはこの体の形ではなかろうと私はいつも思います。それ以上に大事なのが、私たちが自分の考えでいろいろな方面からいろんな角度から考え、そして物事を判断し、その上で決定を下し決断をすることができる、それこそが私たちに与えられている人間性、神様らしさの最たるもの、中心的なものと私はいつも思っています。皆さんの中で違うことが分かったらぜひ教えてください。しかし主体性、自分が自分であること、それゆえに自分の考えでいろいろ考えて、そして判断して決断することができることは間違いなく神様の見姿です。そしてそれこそが人類を通じて攻撃されてきたものです。人間が自分らしく考えて決断することがないようにいろいろな手が尽くされてきました。そう思いませんか。言われた通りにしなければダメ、どうしてですか、つべこべ言うな、自分で考えることが許されない。特に日本の社会は学校教育から始まってそのようなことが多い。何も逆らえばいいんじゃありません。 しかし疑問を持って知りたいと思うのは私たちの人間らしさ、神様の見姿です。私たちは本当のことを知りたい。神様の見姿に作られているので神様を知りたいんです。ある人が言ったように、人間の心には神様の形をした空洞があって、神様以外にそれを満たすことはできない。そうなんです。だから私たちはいろんなものを知りたい、求めるんです。余計なものも知りたいんです。知らなくていいものも知りたくなるんです。でも私たちが本当に求めなければいけないのは神様ご自身です。神様を求めて神様にお会いするとき、私たちは自分たちがさらに何を求めるか知ることができます。私はノルウェーの国に行って優れた人たちとの出会いを神様に与えていただき、その中で気づかされました。自分はなんと無知なんだろう。そこそこに知識はあるかもしれない。でも肝心な中心的な大事なことがわからない。どうやってそれを探していいかもわからなかったんです。皆さんはどんな経験してるかわかりませんけど、何が大切なものなのか、どうすればそれが手に入れられるのかすらも考えがつかなかった。しかし神様を求め続けていくと私たちはそれを知ることができます。神様は人間をそのように作ってくださいました。ところが人間は悪魔の惑わしに乗ってしまい、エヴァが木の実を取って食べた。善悪を知る木の実から取って食べた。その結果人間にとって全てが崩れ始めました。とんでもないことが起こってしまいました。人間がバラバラになって粉々になって消えてしまってもおかしくはなかったんですが、神様は必ず死ぬと言われた人間を生かしてくださいました。神様は嘘を言われる方ではありません。しかし神様は憐れみの神様です。私たちには神様の憐れみはなかなかわからないのではないかと思いますが、どうでしょうか。私たちの憐れみは多くの場合上から下、かわいそうに助けてあげる、助けてあげるっていう言葉が大体からして上から下の言葉だと僕は思うんですけれども、神様の憐れみは人間の不完全な憐れみとは違います。神様の憐れみはご自分が言われた通りに必ず死ぬと言ったのに、お前たちは取って食べたから今死ぬと言っても正しかったんですよね。神様ですから。しかし神様は何ということをしたのかと言い、人間に苦しみの道を宣言しながら人間を生かしてくださっています。生かしてくださいました。その大変な出来事の後に、さてとここで言われています。人アダムはその妻の名をエヴァと呼んだ。最初は意志、人間から取られた意志者呼んだわけです。女性と呼んだわけ、男性女性。皆さん、私たち の住んでいる世界は本当に気をつけていないと私たちの考え方がめちゃくちゃに壊されますよ。これからの時代はどんどん男性女性の区別は差別だと言われるようになるんですから。もうすでに始まってるんです。日本でさえも始まってるんです。で、性はいくらでもあるんだって言ったぐらいにして、もう全部まやかしです。裸の王様の世界です。でも世界中がそれに乗ってるんです。私たちは何も声を枯らして反 対を叫ぶ必要はありません。私たちがするべきことは、それは違うと反対することではなくて、何が真実かをしっかりと自分で捉えて、しっかりそこに生きていくことです。そして必要であれば、説明を求められたら説明をすることです。そのために私たちには神様が必要です。どんどん私たちはそのように惑わしが強くなっていき、それが蔓延してしまい、惑わされていることの方が真実であるかのような世界にもうすでになってきたし、これからもっとそれが強くなっていく。だからイエス様は人に惑わされないように気をつけなさいと言われました。私たちはとんでもない大変換期に来ているんです。毎日のように変化が起こっているんです。その中で私たちはしっかりと神様につながる必要があります。人類は大変換を自分の罪のゆえに大変換を招いてしまいました。その後でアダムが妻の名をイシャからエヴァ、まあ、これについては諸説あって、ハワという名前であっただろうか、ハヤという名前から文字入られた、ちょっと間違ったんだけど、いろんな説がありますけれども、とにかくエヴァとなっています今の世界では。で、この元々の意味するところは命という意味らしいです。名前を変えるっていうことは大きいことです。名前をつけることも大きいことです。で、興味深いのは、聖書の中で何人かの人々が神様によって名前を変えられているんです。誰がいますか？アブラハムがアブラハムに変えられました。他には？奥さんのサラですね。最初はサライでした。サラライみたいな名前だったので、サラに、あ、なそれは分かりません。サライからサラになりました。他にも思いつきますか？はい、サウロがパウロになりました。他には？ヤコブ違ったかな、はい、ヤコブですよ。イスラエルになったんですね。ご名答でございます。他にありますか？ペテロ、そうですね。シモン、ヨナの子シモンがペテロと呼ばれるようになりました。まあ、別に全部出さなくてもいいんですけど、他にシモンと呼ばれて、シモンという名の人がバルナバと呼ばれるようになりました。シメオンがバルナバと呼ばれるようになりましたけれども、とにかくそんなに数がいないんです。そして神様が名前を変えられる時には深い意味があるんです。それはその人の今までの生き方ではない、これからの生き方は今までの生き方の延長になるのではなく、新しいものになるっていう意味なんですよ。神様の道がその人の人生に表されていく。みんなそうです。アブラハムがそうです。ヤコブがそうです。ペテロもそうです。サウルもそうです。名前を変えられた人たちはそうなの。ここで実は最初に名前を変えられてるわけです。医者さんがエヴァさんになった。そのエヴァという名前が命という意味であるというのは何ということでしょうか。私はアダムは本当に神様に作られた優れた人間だったんだなと思わされます。死ぬべきだったものが、神様の前に罪を犯して死ぬはずだったものが命の源となるとは、なんという奇跡でしょうか。神様はいつもそれをしてくださいます。死ぬべきものの中から命を生み出してください。私たちは死んで当然のものだった。しかしその私たちが新しい命、キリスト様にある命、イエス様と共なる命、そして今までの自分は夢見ることもできなかった命に生きることができるようにしてください。人はその妻の名をエヴァと呼んだ。 それは彼女が全て生きているものの母であったからである。確かにエヴァは全人類の初めての母親になりました。ここから母が始まった。でもこの時点では彼らは人が生まれるっていうことは見てなかったんです。これから見ることになっていたんです。アダムは神様によって作られたものとして予言的だったんですよね。私は信じます。今の時代教会の中でその予言の賜物っていうのはものすごく重宝されますけれども、なんかすごいことのように言われて、特定の教会ではそれがものすごいんですけれども、でも私たちはみんな予言的な存在なんですよ。間違えないでください。なんか あなたはこうなるってそういうふうなことじゃありませんから。違います。予言というのは神様のお心、神様のお考えを取り継ぐことです。その結果必要な時には将来こうなりますよということを正確に取り継ぐことができますが、それが予言の全てではありません。今あなたにとって神様はこのお言葉をくださっていますというのは予言なんです。あなたがイエス様を信じるならあなたは必ず新しくなりますというのは予言なんですよ。神様の言葉ですから。信じたら誰でも言えるんです。人間は神様とつながるとき、イエス様を通して神様とつながるときに神様の御言葉を受け取って、それを人に伝える存在になっていくので、クリスチャンの人生は予言的なんです。私たちが子供に名前をつけるときも祈りながらやっていくとき、神様の助けを求めていくとき、それは一つの予言なんですよ。そんな分かるわけないです、私には。でも祈って神様が与えてくださったものだと信じて名付けて、その通りになっていくんです。神様の技なんです。私がそうするんじゃありません。アダムは妻の名をエヴァと呼んだ、命と呼んだ。すごい信仰があるなと私は思います。ここに信仰がある。死んで当然のものが命の源となると宣言して、それを名前にするというのはどうですか。私なんか遠慮しちゃいそうですけどね。いや、そこまでは神様って言いそうな気がしますが、アダムはそうしました。神である主、これがこの創世記2章から始まって特徴ある神様の呼び名です。神である主、アドナイヤハウェ。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。命の宣言をし生きるものとなり、しかし同時に裸であった。自分たちが最初に作った着るものといえばイチジクの葉っぱだった。なんとまあみすぼらしいというか愚かというか、しかしそれでも人間として作られた存在であることに変わりなく、予言的な働きは果たしていた。その人間のために神様ご自身が衣を作ってくださった。神様は全てのものの始まりであられるだけではなく、洋服屋さんの始まりって言ったら叱られるかな、ね、ここで革の衣を作られたということは 動物が殺されたということです。一匹だけではありません。まあ象を殺したら一匹で一頭の象で何着も作れたかもしれませんけれども、ここでは書いてありませんけれど、皮の衣を作り、神様は一頭ではなくもしかしたら二頭の動物を殺されたのではないか。最初に動物を殺したのは神様でした。そこに私たちの主イエス様の姿を私たちは見ることができます。人間の裸の恥を覆うために神様がご自分が作られた動物を殺してくださり、その動物の皮を人間の衣としてくださった。神様の憐れみは深いです。私たちはそのようにしてくださった神様を今お父さんと呼ぶことができるので、もっともっと私たちが天のお父さんを信頼できますように、どんな状況の中でも私に意地悪をするような神様ではなく、いつも私に憐れみを持って必要を満たしてくださる方であることをはっきりと信頼することができますように、もっと深くそれを知ることができますように、ああ私は罪を犯したからもう神様私のことなんか何とも思わないのではありません。罪を犯したアダムとエバに対して神様は動物を殺してまで着物を作ってくださった。その後に彼らをエデンの園から追い出すということが起こっているんです。ちょっと矛盾してますか？どう思いますか？矛盾ですかね。わざわざ追い出さなくてもよかったんじゃないですか神様と思いますか？もし追い出さなかったら、おそらく人間は命の木からも取って食べることになったんだろうと思います。神様が言ってらっしゃるんですから、そうならないようにしようとね。一度罪を犯した人間だから、これ以上罪を犯さないように生きていくに違いないなんて思うのは浅はかです。一度罪を犯した人間は二度三度と重ねていくのが私たちの日常生活で起こっています。私がそれをしてきました。あなたはしてこなかったような顔をしていますけど、分かってます。もしも人が命の木から取って食べていたらどうなりましたか？はい、本当に死んだと思う。なるほど、面白いですね。命の木から取って食べたら本当に死ぬ。新鮮だな。最悪のシナリオになったと思います。罪を持ったまま死ぬことができなくなる。永遠に罪を持ったまま生きていく、最悪のシナリオです。どうすることもできなくなる。神様はそれを止められたんです。人間が死ぬことは実は呪いであるかのようですけれども、神様の恵みがあるので、それは恵みの現れ、救いにつながる道なんです。死によって罪は解決するんです。だからイエス様が死んでくださったわけでしょう。死によって罪の代価は支払われたんです。人間が死ぬことによって罪の代価が支払われる。それだけでは何もならない。だからイエス様が身代わりに死んでくださることによって、死ぬべき人間がイエス様を通して生きるものとなる。これが神様の永遠の命の道。それを人間の手で 命の木から取って食べることは人間にとっての最悪の道になったのではないか。私にはそれ以上は想像はつきません。でもとにかく罪が許されないまま永遠に生きるなんてことは頭が爆発しそうです。神様はそれは許されなかった。恵みのゆえに人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。神様は人間をご自分の形に似せて作られました。一つだけ違っていたところ、それは悪を知らなかったことです。人間が、私にとってはそれは恵みです。しかし善悪の木から取って食べることにより人間は悪を知り、その結果悪に負けるようになった。私たちは何度もこれを見てきました。人間が悪を知ることは悪に負ける道だったのです。だから人間社会はずっと悪です。見た目は上辺はいいように見えても悪がはびこっています。今朝の礼拝会でもあのサウンドオフフリーダムという映画の話をしました。今子供たちの人身売買、子供を自分の性欲の対象にするという非常に邪悪な人たちのために年間200万人の子供たちが世界中で売買されているそうです。200万人。年収、日本の国の国家予算1年分の5分の1、子どもの人身売買で収益っていうと、もうそんな言葉も嫌ですけれども、20兆のお金が動いているんです。20兆ですよ。一つの国の、日本の国の国家予算の5分の1ですよ。それが大した取り上げられることもなくずっと続いてきたんです。それに対してクリスチャンが立ち上がり、この映画を自分たちのお金を投じてクリスチャンの献金によって作りました。そして作ったのが5年前大手のディズニーとかハリウッドによって、それはずっととどめられてきましたが、ついに時が来て今年7月、先月を、あ、今月は、今月封切りになりました。人身売買が実際に行われているということを事実に基づいて作った映画です。人間の悪は本当に恐ろしい悪です。人間の悪に乗じて悪魔が働いて、人間の悪がさらに悪くなっていく、なっている、それが今の私たちの社会です。しかし私たちは事細かにそういうことを知る必要がありません。私たちに必要なのは神様を知ることです。そして神様の道を知ることです。それゆえに悪に敏感になることです。私たちは詳しく悪の勉強をする必要はない。悪魔学なんて学問を作らなくていい。それは危険です。ハリーポッターは魔術の、あの教科書なんです。あの映画は実際に魔術で使われているまじないの文句や何かが映画の中で使われているんです。報道は一切されません。たくさんの若者や子供たちがあの映画によって悪霊の力に抑えられるようになりました。悪の世界です。私たちはその中で神様をあがめて、イエス様を褒めたたえて、そしてイエス様の御心がなるように、神様の御心がこの地上でもなるようにと祈り求めていく者たちです。神様が人間が手を伸ばして命の木からも取って食べ永遠に生きないようにと言われたこの言葉には、計り知ることのできない神様の恵みが隠されているんじゃない、秘められ詰まっている。神様は人間が永遠に生きることを願っておられますが、人間が自分の手でそれをするとそれは滅びになる。そこで神様は 人をエデンの園から追い出されただけではなく、エデンの園の周りにケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたと言っています。私にはよく分かりませんが、単純にこのまま受け止めます。人の中にはエデンの園どこにあるのかなと言って探す人たちがいるんですよね。でも私ね、それやめた方がいいですって言うんです。そういう人が私に言ったらね、大洪水があったんですから分かりませんからやめた方がいいですって。見つかったとしても全然もう元の姿をとどめていないはずです。もしかしたら海の底に沈んでいるかもしれません。そんなところを探したところでどうなるんですか。また命の木を見て見つけて食べようとでも言うんでしょうか。私たちに必要なのは神様を尋ね求めることです。イエス様を尋ね求めることです。イエス様を尋ね求めながら私たちは土を耕すんです。なんかね、なんていうんですよ、美しくもあり皮肉でもあり見事でもある。人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。もうかっこよすぎるなと僕は思います。聖書の言葉は、人は土から取られたんです。その土を耕して、土から取られた自分の体の命をつないでいくんです。なんということでしょうか。虚しいような皮肉なような、しかしそこに神様の救いがある。そこに神様の命の道があるんです。どでかいことを求めてしまいやすい性質を持っている人は結構たくさんいると思います。何か華々しいこと、そうじゃない。ひたすら地道に、地の道って書いてあります。地道に地面の道を歩んでいくことで私たちは命をつないでいくんです。そしてそこで絶望感を持つのではなく、神様が憐れみを持って私を救ってくださる、生かしてくださる。私だけではない、全ての人に神様はご自分の憐れみを示してくださる。そして私がそれを受け取ることによって、私を通してそれが表されていくように神様は願っておられる。この短い箇所から神様が願っておられるのは、人間がダメになることではなく、人間が新しくされることであるということを私は受け取ります。すべて神様のお心があちこちに潜んでいる、パズルのようにこう隠れているように記されている。アダムとエバのために動物を殺して衣を作ってくださった神様は、私たちのためにあらゆるものを備えていてくださいます。食べるもの、空気、水、神様が備えてくださるからこそ私たちは得ることができるんです。それを歪めているのが人間の罪、強欲、悪です。人間の体のために神様が用意してくださった野菜や果物や食べ物を人間は改良、改めて良くすると呼びながら、見た目は立派なんですが栄養分は3分の1になってしまうようにし、高い金で売りつけ、そうして一部の人がボコボコ儲ける。買う人たちはこれは素晴らしい、おいしいと思いながら食べているけれど、どれほど自分の体にとって益になっているどころか害になっているのかもわからない、そんな社会になりました。私たちは本当に神様が必要です。生きるのにも、飲むのにも、食べるのにも神様が必要です。求めていきましょう。神様教えてください。神様どうぞ教えてください。 そしてお金の計算で細かなところまで計算することもいいんですけれども、お金では買えないものがある。健康もそうです。愛の喜びもそうです。そのためにお金を使うことでそこにたどり着くことができるのならしましょう。私たちは神様に教えられながら、今のこの時代、本当に神様の知恵と神様が与えてくださる私たちに必要な知識と求めていきたいと思います。そしてなんとかこの私たちの住んでいる社会に、世界に神様の御国が実現しますようにお祈りします。天のお父様、あなたの憐れみをありがとうございます。どうか御言葉をもっと教えてください。よくわからないところばかりです。しかしあなたは必要な時に必ず表してくださることを感謝します。今までもそうでした。天のお父様、あなたの御言葉の真理を私たちそれぞれが悟りながら、受け取りながら、それによって生かされてあなたに喜ばれる実を結ぶことができますように助けてください。どうか日本中のクリスチャン、教会の一つ一つを新しくしてください。聖霊様が望んでくださって、誰か偉い人が言ったからではなくて、本当にあなたの御心に従って教会が教会らしく生き生きと生きることにより、日本の国が救われますように、日本の民が変えられますように、あなたの皆が崇められ、あなたを褒めたたえる賛美と礼拝がこの国を覆いますように、イエス様、そのために私たち一人一人に望んでください。変えてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。Thank you.